感じが、するんですけども、本来公開説教というのはその難しく解説するという意味ではないんです。本来の公開説教のゴールは、また原点は、救い主イエスが来たということですよ。聖書をこうやって説明しながら、でしょ？救い主イエスは来たんだよっていう、これが原点でありゴールのはずなんですね。ですから、この聖書に書かれているのをそのまま受け取るという意味は、この救い主がどんな方か、そして私たちのために何をしてくださったか、そして今ですよ、神が何をなさっているのか、これから何をするのかということを、その神と神の計画をそのまま受け取ることなんですね。ある人は、聖書のメッセージだった神様が、私たちがこういい人になったら、あなたの人生祝福しますよ、幸せにしますよと思ってます。ではありません。ある人は、聖書のメッセージは、神をあなたが信じたら問題解決しますよって思ってます。でもありません。では何なのか。聖書のメッセージは、神ご自身がもう運んでなさってる計画に、神は皆さんを招いた。皆さんもその計画の中で招かれた。さあ来なさい。その神があなたのことを愛してますよっていうのがメッセージなんですよ。で、ある人にとっては、そんな神、本当にいるんですかと思います。でも、ちょっと待ってください。まだ私は若いし、したいことがいっぱいあるんです。って思ってる神がおることも、まあ、いるかもしれないけど、ちょっと待ってくださいって言ってることも、こう受け取ることができない。このことを聖書は罪と言います。神を認めないことです。もちろん人なんか盗んだり、それから悪いことをしたりすることは罪ですよ。でもその元になるのは神を知らないから。神の言葉に従いたくないからです。神があなたのことを愛して計画があることを運ぶよって言ってることを信じきれないからそのようになるわけですね。ところが嬉しい印は、話は、神はそのことを私たちが知ることができるようになったって言って、まあ、旧約聖書で予言してた通り来たんですよね、人となって。それで、私たちの罪のために十字架にかかってくれたんですよね。私たちが神を知らないとか従えないという罪を許してくれたんですよね。それを信じた人は、今まで神を知らない、いやもうちょっと待ってくださいっていう私たちが十字架につけられて、神が三日のうちによみがえったように、その人も神と共に歩む、この神の計画を進める人として生まれ変わったっていうのがメッセージなんですね。もう少しだけ話し始めてからお祈りします。そのことを救いというから、神には計画があるんですよ。で、僕はいつもこのことを時間軸があるとか タイムですね。T 軸があるという形ですけど、創世記があって、ずっと来て、イエス様が来られて十字架にかかって、そして、教会時代があって、景況があって、観覧期があって、ユダヤ人が救われてっていう、こう、神には大きな時間軸の流れがあるんですよ。ちょっと一緒に、ヘブル人の手紙の、11章の6節というところを開いてください。ヘブル人の手紙の11章の6節、ヘブル人の手紙の11章の6節読みますね。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。 神に近づくものは何と書いてますか。1個目、神がおられること、神がおるんです。神がおるということと、神を求める者には報いてくださる方であるということを信じなければならない。で、この報いてくださるという単語、メサポダテという単語の意味は、報酬を払う、報酬を与えるという単語なの。だから神を求める者には必ず報酬を与えてくださる方だと信じる、信じなければならないのですってこう書いてるんですね。で、今日3つのステップでこの信仰の冒険を見ます。1個目に信仰、信仰って何なのか。神様って時間の外にいるんですよ。時間の外にいる神様がもう時間を支配している。そしてどういう計画が進んでいるかということを神が運んでいることを信頼している。これが信仰です。2番目、その神はあなたの味方だっていう話をします。で、最後に信じて一歩踏み出す神のシナリオという話をしたいなと思うんですね。で、多くの方はもう何回も聞いたことのある話なんです。ところが祈ってる時に僕自身にも信仰の冒険の歩みをしなさいってもう一回言われた。だから僕も知ってるつもりなんだけども、知ってることと実際にやってることは別ですよね。だから僕も新たな気持ちで信仰の冒険をしようと思います。一言お願いします。天の地なる神様、ベンチャーインフェイス、信仰の冒険ということで、もう一回あなたが私たちにチャレンジの心、チャレンジしてくれました。今日本当にあなたからの語りかけの声を受けて、私たちがじっとただ毎日の生活を暮らしているんじゃなくて、本当に積極的にあなたの信仰のシナリオを受け取って、あなたが結び目を受け取っていきたいって言って、あなたと共に歩むワクワクしたこう毎日へと踏み出すことができますように、私たちの内なる人を強めてください。はじめにあたり私たちの主イエス・キリストの名前でお祈りいたします。それではね、第2列王記の旧約聖書ですね、第2列王記の6章の24というところを開いてください。第2列王記ですね、セカンドキングですね、6章の6章の24から読みます。24節、その後アラムのベンハダテは全軍を召集し、サマリアに登ってきてこれを包囲した。サマリアというのは当時北イスラエル王国の首都だったんですね。当時南イスラエルのことをユダ王国って言って、こう2つはまあ戦ってたけど、北の話だ。で、さらに上のこのアラムという国がサマリアにガーッと攻めてきたんですね。その頃サマリアにはひどい飢饉があって、その上彼らが包囲していたので、というのはこのアラム族、アラムがこのサマリアを何て言うのかな、兵糧攻めというかね、もう物資が入らないようにぐるーっと囲んでしまったんですね。だからサマリアにはひどい飢饉があった、食べ物がないんです。その上彼らが包囲していたので、ロバの頭一つが銀80シケルで売られ、鳩の糞一株の4分の1が銀5シェケルで売られるようになった。ロバとか鳩の糞とか食べないですよ。もう食べるものがないんですよ。全くないんですよ。イスラエルの王が城壁の上を通りかかると、一人の女が彼に叫んでいた。王様、お救いください。王は言った。主があなたを救われないのなら、どのようにして私があなたを救うことができようか。内場のものを持ってか、それとも酒舟のものを持ってか。それから王は彼女に言われた。一体どうしたというのか。彼女は答えた。この女が私に、あなたの子供をよこしなさい、私たちは今日それを食べて、明日は私の子供を食べましょうと言った。それで私たちは私の子供にて食べました。 その翌日、私は彼女に、さあ、あなたの子供をよこしなさい。私たちはそれを食べましょう。と言ったのですが、彼女は自分の子供を隠してしまった。ありえないようなグロテスクな、まあ実際にあった話ですね。王はこの女の言うことを聞くと、自分の服を引き裂いた。おお、彼は城壁の上を通っていたので、民が見ると、なんと王は服の下に荒布を着ていた。荒布ってなんかコーヒーの豆入れのようなサックでね、中にチクチクチクって痛いんですよ。それを着ることで、おおって言って、この祈るんですね。特に悔い改めの祈りをしたりするような時、願い事があるような時に着る王が、その服着てた。ところが普通は悔い改めてしようっていうのに、王はそんなこと言ってない。彼は言った。今日あのシャフテの子、エリシャの首が、これ預言者ですよ。彼の上にくっついてたら、彼はこの私をいくらにも罰してくれますように。あのエリシャの野郎がしょうもないことを言ったから、このようなことが起こってるんだって言って、自分たちの罪じゃなくて、あの預言者が悪いんだ、あの言ったやつが悪いんだって怒ってたんですね。エリシャは自分の家に座っており、長老たちも彼と一緒に座っていた。王は一人のものを自分の元から使わした。しかし、その使者がエリシャのところに着く前に、エリシャは長老たちに言った。あの人殺しが私の首を羽に人を使わしたのご存知ですか？気をつけなさい。使者が来たら、戸を閉め、戸を押しても入れないようにしなさい。その後ろに彼の君主の足音がではするでありますが、もう喋ってた。タカタカタカ来たんですね。彼がまだ、彼らと話しているうちに使者が彼のところに下ってきて言った。見よ、これは主からの災いだ。これ以上私は何を私は主に期待しなければならないのか。もう大変な飢饉がこのサマリアを襲ってて、そしてこのエリシャ自身ももう命を狙われてました。7章1節、エリシャが言った。主の言葉を聞きなさい。主はこうせられる。明日の今頃、サマリアの門で、上等の小麦、一セアが一シケルで、まあ、たった一シケルでということでね、大麦二セアが一シケルで、まあ、100円で売られるようになる。今まで5万円や10万円だと言ってたのが、100円で売られるようになるって言ったら、この侍従って王の側近ですね、その腕に寄りかかってた王の側近が、神の人に答えてこう言った。たとえ天に、ま、天主が天に窓を作られるにしても、そんなことがあるだろうか。そこで彼は言った。確かにあなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることはできない。あのエリシャは自分の言葉じゃなくて、神から明日小麦粉が100円で売られるよって言って、絶対誰も信じることができなかった。そしてこの記事はこれに続きます。さて4人のサラート、これ、まあ、雷病の人ですね。雷病に侵された人が町の門の入り口にいた。まあ、雷病の方っていうのは当時この町の中に住めないんです。で、町の中がロバの頭食べようかって言ってるぐらいか、ゴミも出ない、ね、そのゴミとか本当にみんなに憐れんで食べさせてもらってたのが雷病の人で、彼らのところに食べ物はもう一個も来ないんです、ね、で彼ら互いにいた。私たちはどうして死ぬまでここに座ってなければならないだろうか。たとえ私たちが町に入ろうと言っても、町は飢饉なので私たちはそこで死ななければならない。ここに座っていても死んでしまう。まあどっちにしても死んでしまう。さあ今アラムの陣営に入り込もう。もし彼らが私たちを生かしておいてくれるなら、私たちは生き延びれる。もし殺すなら、まあ、どうせ死んでしまうんですからね、その時は死ぬまでだと言って、彼らはなんと重い腰を上げてこのアラムの陣営のところにこう夕暮れ歩いていくんですね。4人がとぼとぼこうして、彼らはアラムの陣営に行こうと夕暮れになって立ち上がり、アラムの陣営の端まで来た時に見ると、なんとそこには誰もいなかった。主がアラムの陣営に戦車の響き、馬の稲鳴き、稲鳴きたら、ヒーヒーヒーってね。で、大軍の軍で、パワーッ、怒ってないんですよ。でもそれを実際、民は聞くんですよね。彼ら口々に、あ、イスラエルの王が、ヘテ人の王たち、エジプトの王たちを雇って、我々を襲うんだ。噂が噂を呼んで、ダーッ、 大混乱が起きます。夕暮れになると彼らは立って逃げ、彼らの天幕や馬やロバ、すなわち陣営をそのままに置き去りにして命からがら逃げ去ったのであった。だから生活したそのまま慌てて食べ物も馬もロバも何も置いて人間だけバーッと逃げた様子で、そのまま町がガラーンとしているところに4人の雷病人が入っていきます。そしてこの8節、このザラートに侵された人たちは陣営の端に来て、一つの天幕でテントですね、テントに入って、うおー、もう今までお腹空いてたのが食べ物いっぱいですね、食べたり飲んだりしてですよ、ね、で次に銀とか金とかですね、衣服から持ち出して、おーやったーやったーって、こうでこのままだったらダメだ、どっか隠しとこうとか言って隠しに行ったりしてですね、また戻ってきては今度は他のテントに入り、そこからも持ち出し、それを隠しに行って、もう大騒ぎだったんですね。ところが9節、彼らは少し話し合って言いましたよね。私たちのしていることは正しくない。今日は良い知らせの日なのに、私たちはためらってる。だって他の人に言いに行ったらみんなに分け前あげないとダメだよ。金や銀取れなくなるじゃないですか。でもし明け方まで待っていたら私たちは罰を受けるだろう。さあ行って王の家に知らせよ。彼ら町に入って門営を呼び、彼らに告げていった。私たちがアラムの陣営に入ってみると、もうそこには誰もおらず、人の声もありませんでした。ただ、馬やロバが繋がれたままで、天幕、テントもそっくりそのままでした。そこで、門員たちを呼んで、門のうちの王の家にそれを告げた。で王様はそれ聞きました。王は夜中に起きて、家来たちに言った。アラムが私たちに対して測ったこと、これ罠だ。あなた方に教えよ。彼らは私たちが飢えているのを知っているので、陣営から出て行って、野に隠れ、あいつらが町から出てきたら、生け捕りにし、それから町に押しろと考えてるんだ。すると家来の一人が答えていた。それでは誰かがこの町に残っている馬の中から5頭だけ取らせ、その者たちを使わして偵察をしてみましょう。どうせ彼らはこの町に残っているイスラエルの全民衆と、同じ目に遭い、またすでに滅ぼされたイスラエルの全民と同じ目に遭うんですから。ということで彼らが2台分の戦車の馬を取って、王は行って偵察してきなさいと命じ、アラムの陣営の後を追わせた。彼らはアラムの後を追ってヨルダン川まで行ったところ、ところがなんと道は至るところ、アラムが慌てて逃げるときに、この捨てていった衣服武具でいっぱいであった。使者たちは帰ってきてこのことを王に報告した。本当だったって言うんですね。そこで民は出て行って、アラムの陣営をかすめ奪って、うわーみんな出てきて、ここで主の言葉の通り、上等の小麦が1セアが1シェケル、ね、大麦2セアが1シェケルで売られてた通りになったんですね。もう大騒ぎですよ。王は例の侍従、腕に寄りかかっていたあの侍従ですよね、門の管理、まあ門の管理をしろって言ったところ、民が門でうわー押し寄せたために彼を踏みつけたので、この侍従、彼は死んだ。王が神の人のところに下っていったときに話した神の人の言葉の通りで、あんたは見るけど食べることはできないよ。神の人が王に、明日の今頃サマリアの門で大麦2シェアが1シェケル、上等の小麦1シェアが1シェケルで売られるようになると言ったとき、侍従は神の人に、たとえ天神主が天に窓を作られるにしても、そんなことがあるだろうかと言った。そこで彼は、確かにあなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることはできないと言った。その通りのことが彼に実現した。民が門で彼を踏みつけたので彼は死んだ。この記述は私たち何を教えている、何を語っているのかなと思うんですね。でこの踏みつけられた死んだ侍従ですよね。敵に囲まれて最悪の状態の中で、当たり前ですけど、もうそれ以上のことは考えれない。当たり前ですよね。僕、侍従の言ってたことがそんなに変なことだと思わないんですよ。だってその中にいたら僕も一緒にそう思ってたと思う。でそこにエリシャが神の言葉を語った。でもそんなことがあるわけないって思う。その話を聞いた王でさえ敵の罠だと思ったんです。僕たちが聖書を読むときにいろんな信じられないようなことの劣気ですよ。もう本当にありとあらゆることが空想話か SF フィクションのようなことがドーッと書いて、これでも信じるかっていうことが書いてあるんです、聖書にね。神は時間の外にいて、まあアラムで言えば、あのここで言うサマリアで囲まれてて、このサマリアがこう囲まれててアラムがいてみたいな、でそこにうーっと外から脅かしたら逃げていった、でそのことで言ったわけですよね。ということは全部上から見ているの、丸見えなんです。神は私たちのこの時間を外から見てるから全部丸見えなんです。で時間の外から語ったわけでしょ。神にとっては当たり前なんだ。予言が当たったとか当たらなかったんじゃなくて当たり前なんですよね。信仰っていうのは、あの開かなくても結構ですけど、ヘブルの11の1かな。信仰っていうのは望んでる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。何かというと、神がこのようにするよ、あ、そうであってほしいって私たちが望んでいるのをもう受けたかのように、あ、それなんだったらこうしましょう、ね、永遠の命がある、みんな信じてますよね。永遠の命があるんだったら、そしたら今こう生きましょうって言って、まだもらってないですよ。でももうあたかももらったかのように今日生きるんですね。信仰がなくて神に喜ばれることがない。神に近づくものは何でした？神がおるってことですね。そして神を求める者には必ず報いてくださる、報酬をその答えてくださる方であることを信じなければならない。今第二列王記7章開いてますね。ちょっと6章の15っていうところ戻ってみて、よく知ってる話が書いてありますよ。6章の15、これもエリシャの話、ああの話かの後に今日の話書いてあったんですよ。神の人の使いが朝早く起きて外を出てみると、なんと馬と戦車の軍隊がその町を包囲していた。若い者がエリシャに、ああご主人様どうしたらいいでしょう、ね、すると彼は、恐れるな、私たちと共にいる者は彼らと共にいる者よりも多いのだ。そしてエリシャは祈って、取り去ってくださいって祈ったんじゃない、エリシャは祈って、どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてやってくださいね。主がその若者の目を開かれたので、彼が見ると、なんと、火の馬と戦車がエリシャを取り囲んで、山に、もう敵の周りをぐわー囲んでるのが見えたっていうこと。このお月のものは見えてなかったんです。怖かったんです。で、僕も見えてないんです。皆さんの時には見えてないんです。でもその見えてない皆さんに、その今困難の試練の大変な中にいる皆さんに、目が開かれますように、信仰の冒険の話してますよ。まずここで私たちを知ることは、私たちは見えてないもんだってことですよ。私たちが見えてるとこなんて本当にたかが知れてるということですよ。で、この見えてないことが悪いんじゃないです。見えてないのに見えてると言ってることが悪いです。見えてないのにお金さえあれば、見えてないのにGoogle で調べて、ああ、ここの病院かな、この薬かなって、情報さえあれば。に頼りながら、まだあたふたしていることに対して、神は大丈夫。私は見えてるから。ね。開かなくて結構です。ローマ人の8の32かな。御子までくださった方が、どうして私たちに必要を満たさないことがあろうかって書いて、神は自分の御子を、命を払って、さんと、証、来なさいって呼んだわけでしょ。で、この三頭が、証さんが困ってるのに、自分の御子と支払いをした者が大変な、守らないわけないでしょって、もう皆さん、私たち一人一人そうですね。そしてこのティーチングが教えてることは、神の言葉を信じなさい。神は人にできないことをします。ちょっと前に僕はあのヨナの話を読んでました。ヨナって預言者ヨナっていうのがなんか魚に飲まれた話あるじゃないですか。魚に飲まれた時にむっちゃ熱かったって。魚のまあ体温っていうんですかね。そしてこう、僕魚ってもっとこう大きくてピノキオみたいな中で、おー、えらいとこやなと思ってたみたいなんじゃないんですね。もっとこう窮屈で。ゴーンワカメ当たったり、もうあの棒が当たったりで熱くて、うわーって、もうあの例えば分かりません、魚の体温がどのぐらいか分かりませんけど、苦しかって地獄ですよ。 で、なおかつ魚が上に浮いたり下に浮いたりするんでしょ。真っ暗ですよ。一体これはどうなったんだって地獄ですよ。でも魚がどこに向かってたか知ってます。ニネベっていう神様が連れて行く時、全速力で魚を泳いでたんですよ。でも地獄なんですよ、ここは。だから皆さん今地獄の人ね、全速力で魚を泳いでますから、もうしばらくお待ちください。するとペッと吐き出されますからね。で、わかめとかね、頭バリバリみたいな感じでやって、火がわーって言って、さあそこから神の言葉述べ伝えたんですよね。僕たち見えてないんですよ、次がどこに行くか。でも見えてる方を知ってます。でこれが信仰です。そして、すいません、僕タイマーを押すの忘れてたので話が長くなったらごめんなさい。言い訳みたいだったね、ちょっとね。2番目、神はあなたの味方だという話をしますよ。これ一つのことを考えます。もし神の言葉をさえ信じてたらことはうまくいくのかってことですよ。でもどうも違うんですよ。見てみましょう。第2歴代史の14章、たまたま誰かが朝デボで朝という話をしたんですね。第二歴代史の、もう僕一生朝デボの朝が出てきた、朝忘れないですね。第二歴代史の14章の、を開いてくださいね。第二歴代史の14章に、まあ今朝朝デボ出た人はね、辰彦君がここからデボーションしてくれたの知ってると思うんですけどね。この朝は一節読みますね。彼の先代と共に眠り、アビア、お父さんは眠り、人々は彼をダビデの町に葬った。朝が変わって王となった。でこの二節、朝は彼の神主が良いと見られることを、恩命にかなうこと全部行った。朝は素晴らしい王様でした。異教の祭壇と高きところ、これ偶像礼拝のところ で柱を砕き、アシラ城を壊し、もう本当に偶像礼拝をやめさせたんですね。それからユダに命じ、また彼の父祖の神主を求めさせて、その立法と命令を守る。朝は素晴らしい王様でしたね。それでさらに彼は、今日も見ましたけども、防衛をちゃんとしたんですね。彼はユダに防備の町々を築いて、当時数年の間地は平安を保ち、主が彼に安息を与えられたので、彼に戦いを挑むのはなかった。もう平和がドカーンと来たんです。ところが、この朝、すごい軍隊持って、朝にはユダの大盾、槍を帯びる軍勢が30万、ベニヤミンの盾を持ち、弓を引く者が28万あって、これらすべて勇士だったということは、もう完全の防衛ができてたんだ。ところが、時が経って、9節、平安が破れかけます。クシュ、エチオピアですね、南の方がゼラフが100万の軍勢と300台の戦車を率いて彼らに向かって出陣し、マレーシアというところまでガーッと来たんですね。それで朝は彼に対抗して出陣し、マレーシアにある、テファテの谷で戦いの備えをした、ね、でこの58万対100万の戦いなんですけど、58人と100人が戦ったんだったら、ひょっとしたら勝つかもう分かりません。ところが軍隊で58万の軍隊と100万の軍隊で戦うというのは、10人に対して100人以上の敵と戦ってるみたいなもんで、まあ勝ち目ないんですよ。普通に一般的にはもう絶対勝てない。で軍事の常識として、戦わないで、まあ、町の10個ぐらい渡してですよ。で、この和睦を結んで、まあ、ある意味で降伏するレベルですね。同盟を結んで、向こうだって血流したくないから、あ、よっしゃ、手打ちをするというのが、この場面なんですね。ところが、朝は一つのことを知ってました。自分の国はイスラエルだということです。このイスラエルというのは他の国と違う。イスラエルというのは、アブラハムが、神様に約束してこの地を支配させるって神が作った国なの。で、ダビデを起こしてダビデに治めさせた国なんです。神が始めたことは神が完成するって信じてたの。だから朝は祈ったんです。11節、朝はその神主に 叫び求めていた。主よ、力の強いものを助けるのも、力のないものを助けるのも、あなたにあっては変わりはありません。私たちの神主よ、私たちを助けてください。私たちはあなたにより頼み、皆によってこの大群に当たります。主よ、あなたは私たちの神です。人間に過ぎないものにあなたに並ぶようなことはできないようにしてください。主は朝の前とユダの前にクシュ人を打ち破った。クシュ人はクシュッとして逃げ帰った。神の前にはへっちゃらだったんですね。朝の信仰は人間に過ぎないものが神の国に歯向かうとは何事だっていう信仰だ。人数じゃなかったですよね。で、この時に朝の計、あの神の計画が朝の計画と一緒で、朝の思いは神の大きなシナリオの中の一部だと信じたの。神様にお願いしたら神様がお願いを聞いてくれたというよりは、私たちが神の計画の中に入った時に神の計画だからなるんですよ。だから山よ、信じたらね、海に入れって言ったら入るって書いてあるじゃないですか。で、僕が山に向かって入れ入れ入れって言っても、まあ、ならないんですよ。それ、そんな話してるんじゃないですか。あれはある週末の時代に山が崩れて海に入るようなことが起こる時は起こる、その時になるんです。神の計画はなるんです。その通りになるんです。ところが、これ続きがあるんです。16章にちょっと見てみましょう。朝が年寄りになりました。で、ベテランの王になったんです。どんな業界でもどんな職人でもベテランっていうのはいいですね。しかし神の前のベテランは良くないですよ。朝は大失敗します。朝の地平第36年にイスラエルの王バシャはユダに登って、今度はですね、イスラエルと北イスラエル、この朝は南ユダ、これ戦ってるんですね。で、この北イスラエルが攻めてきたっていうことなんですよ。で、王としてはもう36年というのは日本でも平成28年というだから平成の天皇の36年ということは、その王がもうものすごい長いことを王したということですよ。だからもう結構いろんなところ知ってるんですよ。ああ、これはこうしたらいい方がいいなって言って、それでどうしたかというと、朝は主の宮と王宮の宝物蔵から金と銀と金を出して、まあお金を出してですね、ダマスコっていうのはイスラエルよりさらに北にあるアラムの王ベンハダテのもとに、まあお金を送ったんですよ。で、お願いするんですよ。まあ私の父とあなたの父の間にあったように、私とあなたの間にも同盟結びましょう。ご覧ください。私はあなたに銀と金を送りますか。どうかイスラエルの王のこの馬車と同盟 を破棄して、この彼らが私のものから離れるように上から攻めてくれって言うんです。上の方からガーッと攻めてくれって言ったんですね。で、この馬車はこれ聞くと、上からガーッと攻められたから、もうイスラエル、ユダに攻める力がなくなって帰っていって、見事大成功したということなんですね。で、作戦、大成功だったんですよ。昔ね、日本が、昔ってかなり昔なんですけど、1900年に、日露戦争というのがあったんですね。で、僕、ちょっとこう調べてたんです。ほんなら、僕ね、地理が苦手なんです。ロシアってすごい北かなと思ってたんですね。すると、北海道の札幌のあたりが、ウラジオストクってあるんですね。同じ高さなんですよ。ということは、札幌から横見たら北朝鮮が見えるんじゃなくて、ロシアなんですよね。で、もうロシアって結構、そこまで来て、そこまで来てるというかあるんですよね、当たり前なのに。で、当時、日本海軍っていうのは、日本連合艦隊っていうのは、この日本海を完全に支配してた。ウラジオストクあるのに、もうびくともせずに、完全に日本がそこを抑えてた。日本は、まあ、海軍国ということで強かった。ところが、ロシアには、バルチック艦隊って、もう無敵艦隊を地中海に持ってたんです。ロシアは何をしたかというと、地中海から船を、ぐるーっとアフリカの南の希望法とか地中海からギャー船を送って、 なんとずっとインドからベトナムの方から渡って日本に攻め込むという大作戦を練ったんです。すごい国ですよね。で、当時の日本人の外交は僕はまあ今と同じぐらい頭良かった。何をしたかというと、日本人って頭いいですよ。船が着く港、船が着く港で日本は怖いぞっていう噂を散らしたんですよ。で、みんな船乗りがこうなんかビールとか飲みに来るじゃないですか。で、バーとか入った時に、いや知ってる、日本の海軍ってすごいらしい、いやすごいよ、中国もそうだよ、ね、でまた次のとこ行ったら、また日本の海軍は怖いよ、疲れた、頭の皮剥ぐよとか、もういろんなこと言われておいでですね、それ本当かどうか、そこはちょっとちょっとガサネタも入ってますけどね。で、こう行って、船がね何ヶ月もかかるから、ずっと行くうちにね、どんどんどんどんどんどん怖いと。で、船旅って長いじゃないですか。もうみんなビビってきたんですよ。で、ついに対馬列島というところにガーッと来た時にですね、まあバルチック艦隊がこのぐらいの大きなこう渦のようにガーッ塊でくるんですね。で、こっちは日本の、連合艦隊がね、まっすぐ一列でこう攻めていくんですね。ヒューと見てきたみたいにですね、ヒューとこう攻めていく。で、前から見たら一隻のように見えるんですけど、まあ後ろにいるだろうなと思うけど、一隻で大砲ボコボコっと撃つんだけど、当たらないですよ、一列ですから。で、こう来て急にですね、前で横へ向くんです。こういうふうに向こうは団子で来てる中に、まるで壁みたいにこう船が一列になるんですね。そして一斉射撃する。向こうも一斉射撃するんですけども、まあ、当時の技術だから距離が決まらないから当たらないですね、日本に。でも日本は全部で撃ってるからどっかに当たるんですね。で、あっという間にバルチック艦隊やられてしまうんです。で、まあ、日露海戦大勝利するんですね。その時に日本頭いいんですよ。それだけじゃないんです。今度は日英同盟でイギリスと仲良くしてたから、まあ、ロシアはフランスと仲良くしてたから、フランスとイギリスが戦争になったら困るじゃないですか、こんなことで。ということで、フランスもイギリスも戦争なんかしたくないですよ。だからイギリス人を押してフランスと仲良し同盟を結んだ方がいいよって言って一生懸命働いた。だからあっという間に、ね、フランスとイギリスは仲良くなった。ロシアは不安になったんです。これから自分たちはどういうふうになるんだろうかなって、国内情勢が、日本なんかと戦争してる場合じゃないって言って、どんどんどんどん国内で反乱が起こったんです。まあロシア革命になっていくんですよ。ということは、向こうをつついといたらもう日本に二度と攻めることができなくなって、ポーツマス条約でカムチャック半島取ったんですよ。まあ12月にね、安倍さんがどれぐらい取り返してくれるか知りませんけども、外交というのは、国際政治は戦略なんです。神を知らない人は。なのにクリスチャンも教会成長もビジネスも信仰も同じように、そんな小説とかビジネス本読んでるから戦略だと考えるんですよ。朝はね、作戦を読んだんですよ。7節。その時預言者、まあ預言者ですね、ハナニっていうのが来て、ユダの噂のもとに来ていった。あなたはアラムの王により頼み、あなたの神主により頼みませんでした。それゆえアラムの王は、軍勢はあなたの手から逃れ出たんです。あのクシュ人、さっきのですよ、ルブニは大軍勢じゃなったじゃないですか。戦車と騎兵は非常におびただしかったじゃないですか。しかしあなたが主により頼んで、主よって力のない者もある者の助けの一緒ですよねって言った時に、主は彼らをあなたの手に渡されたんです。主はその恩命をもってあまぬく全地を見渡し、その心が自分と一つになっている人々に道から表してくださる。ところがあなたはこのことに愚かなことをしてしまいました。今からあなたは数々の戦いに巻き込まれますって言った。朝は超頭にきて、この預言者、預言者に対して怒りを吐いて、彼に足かせをかけて、彼に牢屋にぶち込んでしまうんですよね。彼に激しい怒りを抱いたからである。朝はこの時、民のうちのある者を踏みにいた、殺したりしたんですね。で、見よ、朝の業績がうんぬんって書いてあって、朝は12節ですよ。治世の39年に両足、病気になったんですよ。彼の病は重かった。ところが、その病の中でさえ彼は主を求めることをしないで、逆に医者を求めた。朝にとっては、アラムに金を送って、上から攻めてくらもらって、ダーッと敵が引き返して、やったーってですよ。で、僕たちの世界だったら、お、頭いいね、さすがベテランって言うじゃないですか。でも神にとってはそれを朝知恵って言うんですよ。 信仰は必ずしも自分の人生がうまくいくための道具じゃないんです。教会を私たちが自分たちの思いにうまくいかすために信仰があるんじゃないんです。信仰というのは、神は神のことを進めておられると信じて歩む姿。で、その信じて進んでおられることをすればいいわけです。時には日本で教会伸びてませんよね、なんですね、大変ですよね。神がそう進めてるんだ、その中にいればいいじゃないですか。神が進めてないものを、うわー、なんとかこうやって進めようかな、やって進めようかな、とかって書いて、で、ある教会は100人が105人、うわー、すごいですねって。まあ、それ朝知恵とは言わないけども、本当にそれが神から来てやってるのは、それはすごいんですよ。でも、チャックはこう言った。自分が頑張って頑張って頑張って取ったものは、取ってからも頑張って頑張ってメンテナンスせないかんって。だから今度150人になったらなんとかさらないようにぐーっと150人守らないかんですよ。で、教会の話は皆さん、まあどうでもいいとして、そこの教会に集ってると信仰が同じようになるんです。私は信仰でこれを勝ち取ったって言ってものすごい頑張ったんだったら、これからも頑張らないといけない。必ず信じたらうまくいくんじゃないですよ。神の御心イコールピカピカじゃないですよ。あのパウロという新約聖書半分以上変えた人はね、エルサレムに行くって言ったんですよ。まあ僕は明石さんだったかタラビさんだったか議論はしてないけど、こうよく話をするんですね、朝デモの時にね。あれ行くのはやっぱり御心じゃなかったんじゃないかとか、僕はしょうもないことを言う時々言うんですね。なんでかっていうと、パウロ自身がユダヤ人だったんですよ。で、自分があんな頑固なユダヤ人も救われたんだったら絶対俺が行ったら救われるって言ったんですよ。でましてこの基金だからお金とかも持って本当にエルサレムを助けたかったんですよ。みんなが行くな行くな、あんなとこ行ったら捕らえられる。ある日アガボという預言者が来てね、こう帯かなんか取って紐を手でくくってうーって言うんですよ。まああなたが行ったらこの世に捕らえられるよっていう預言ですよ。そしてみんなもやめてください。パウロはね、なんだあなたたちは私をくじいて泣いて、私を捕らえられることは愚か、命も惜しくないって言ってパウロ言ってしまうんですよ。それは御心だったかどうかってことですね。僕は分かりませんけども御心だったと思います。でも御心で捕らえられて、カイザラに幽閉されて、そしてローマに送られて、もちろんローマに行くというゴールは、王の前で語るというゴールは言ってますけども、ここでパウロ死んでるじゃないですか、殺されてる。しかしこの朝も日本だけじゃない、世界各国で彼の手紙が読まれてるんですよね。彼があそこに行かなかった、書かなかった手紙がいっぱいあるわけですよね。僕は何を言いたいかというと、神の御心だからって言って、うまくいってるのが神の御心で、うまくいかないのが神の御心じゃないということではない。パウロはどんな中にあっても平安があったんですよ。捕らえられてるとこからピリピの人に手紙書いてね、私は富に、お金持ちの道も、超貧乏の道も、豊かな道もね、本当にひもじいも全部対応できる道を知ってるって。なぜかというと、パウロは神と共にいたんですよ、ね、だから私たちが神と共にいて苦難の中を通ってるなら、それはそれなんですよ。一箇所開きましょう。ガラテヤの 2-20、 新約聖書です。ガラテヤ人の手紙の 2-20、 有名ですね、ここもね。ガラテヤ人の手紙の 2-20、 ごめんなさい、違うところに出てました。「私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるんです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自分を捨てになった神の御子を信じる信仰によって生きているんです。チャックはね、教会がアイースターだ、 夏キャンプだ、修行会だ、クリスマスだって、この行事をずっとこなしていることをミニストリーといって、ただスケジュールをずっとして、この、まあ、安心な道を行って、本当は死にかけてるのに気づいてない。ね、その中で暮らす私たちも、同じように毎日の生活がただこう動いていって、まあ今年は悪いこと何も起こってないし、と言って、本当は死にかけてることに気づいてない。聖霊は私たちにこの朝、神は神の進めてるシナリオなんです。それでみんなを読んだんだ。みんなが就活してですよ。わかりませんが、どっかの商社とか、どっかのなんかこう、事務所に働きに行ったとするじゃないですか。やったーやったー、 なんやら商社に入ったってバッジつけて仕事行ってですよ。で、9時に行って5時に帰って、5時15分前ぐらいには洗面所に行ってこう化粧してですよ。で、今日は何うまいもん食いに行こうかねって帰ってるだけだったら、会社でだって働きに雇ったらその仕事を次何しようかなってやってくれるの待ってるわけじゃないですか。まして神の国に皆さん呼ばれたんですよ。神様は、みんなと一緒にワクワクする神のシナリオを受け取ってほしいんですよね。4人の雷病人のように、このままだったら死んでしまう、ね、ここにいても死ぬ、でもどうせ死ぬんだったら一歩行ってみようかってこう言ったんですね。ジャックはもちろんこの雷病人のがどんな信仰と言わないけど、私たちもそうしていいんじゃないか。だから、ある意味では日本の教会が、行き詰まってるなってなんかするって、これ悪くないと思う。悪くないと思う。で、ここに信仰の冒険があるんでね、最後この話をして終わりたいなと思うんですね。僕は雷病人とイスラエルが違うのは、今、礼拝で出エジプトやってるんですけども、出エジプトした出た民は、アブラハムとの約束でカナンを征服するという約束があったの。ということは、彼らはカナンを神から受け取るんです。絶対に。ところが、実際に見たら、すっごいペリシテ人の方がたくさんいて、わあ、自分たちには無理だってこう怖くなった。で、これを私たちに置き換えたら、これ何の話をしているかというと、このカナン征服は天国じゃないですよ。カナン征服は私たちの罪ですよ。自我ですよ。いろんな人の憎しみとか過去からの解放とかいろんなものがあるの。神があなたを解放してそれ与える、プレゼントですよ。でも、いや無理ですよ、もう長くいろいろやってるの無理なんですよって。でもあなたには無理だけど私がそれをするって。僕たちは自分の力で勝ち取るんじゃなくて、その神のシナリオを受け取ったらいいんです。最後にこの話をして終わりましょう。第1サムエル記の14章。サミュエル記というのが旧約聖書ですね、の第1ですね、14章。僕大好きな聖書箇所なんですね。これはカナンを征服しているサウル王というのが息子のヨナタンというのと一緒にどんどんどんどんこの敵を攻めているようなペリシテ人と戦っているところですね。ある日のことをサウルの子ヨナタンは道具持ちの若者に言って、さあこの向こうの側のペリシテ人の先人のところに行って渡っていこう。ヨナタンはこのこと、お父さんサウルには知らせなかった。サウルはゲブヤの羽根のミグロンにあるザクロの木の下に留まっていた。彼と共にいた民は600人であった。まあ、そんな大勢の人数じゃないですね。そして、6節、ヨナタンが道具持ちの者に、若者に、さあ我々はかつれを受けてない者どもの先人のところに渡っていこう。多分主が我々に味方してくださるであろう。大人数によるのであっても、少人数でやるのにあっても、主がお救いになるのには妨げとなるものは何もない。どこで聞いたことありますよね。力のある者を助けるのも、力のない者を助けるのもね、カルバリー西東京しょぼいですよね。三島さんって、力のない者を助けるのも全然変わりはないんですよ。今街道探してますのでで、ヨナタンは我々をどものところに渡っていって、彼らの前に身を荒らすのだ、ね、もし彼らが、お、俺たちがお前たちのところに行く、下で待ってろ、じっとしてろよって言った時に、我々はその場に立ち止まり、彼らのところに登っていくのはやめましょう。ところがもし彼らが、俺たちのところに登ってこいと言えば、我々は登っていく。主が彼らを我々の手に渡さないだから、これが我々の印だ。まあ、一つの印を主からいただいたんですね。そこ待っとれって言った時は、これはもう待っときましょう。 登ってこいと。
これ主ですよ。
2人ですよ、道具持ちと。それも崖登らないかんですよ。よいよいよいよって上から石とか投げられたら終わりですよ。それを2人で、登って、行きます。11節、こうしてこの二人はペリシテ人の先人に身を表して、するとペリシテ人が、いやヘブル人が隠れていたかな、穴からやってると。先人の者たちがヨナタンと道具持ちとに呼びかけて、お前たちのところに登ってこい、思い知らせてやる。ヨナタンは道具持ちに言った、私について登ってきなさい、主がイスラエルの手に彼らを渡された。ヨナタンは手足を使って世に登り、道具持ちが後に続いた。ペリシテ人はヨナタンの前に倒れ、道具持ちがその後から彼らを撃った。ヨナタンと道具持ちが最初に殺したのは約20人。それも一区引きの牛が1日に高いと、本当の小さな小学校の運動場ぐらいの中でその戦いが行われたってね。で、こうして陣営にも野外にも、また民全体のうちにも恐れが起こった。先人の者が略奪されたい音のいたので血は震え、非常な恐れがあって、もうみんながこの右往左往して逃げていった。何か敵がどっかの王を雇ってまた攻めてきたんじゃないか、いろんな噂がいて、もう哀愁同周知が起こって逃げていったということ。主が戦って、主が戦って、その問題を解決するのは僕たちが Google で調べたり、人間的にいろんな人に声かけたり、銀行からお金を下ろしてその問題を解決するんではない。その問題を解決するのは主なんですよ。だから僕たちは一歩踏み込みます。でもそれが主じゃなかったら一歩下がります。やめといた方がいいです。わからない、わからない、僕も祈りますけどわからない、ね、しかし例えば今日僕はこの信仰の冒険の話をするというのはわかったんです。神様はこの話をしなさい、いやでももうみんな知ってますよって、こんな話でもね、でしょ。でも神様がしなさいって言った、ということは一歩踏み出す必要がある。皆さん朝起きた時に、朝起きた時に僕はお布団の上で祈ることを勧めます。あのいろいろ片付けて歯磨いてから祈るというのは危険です。ゴミも出さないかんですよね。いい天気だから洗濯先せないかんかもしれませんよね。犬も散歩させないかん、もういろいろ忙しいです朝はね。だからやっぱりまず布団の上で祈ること、で祈った時に、神様今日の一日ありがとうございます、何だって詩編の一編読ん、なんか 一節読んでもいいかもしれない。それで今日出会う人の中、本当にあなたが私に出会う人を置いてくださいって祈ります。分かりません、誰と出会うか誰と電話するか分かりませんけどね。で出会います。その時に来る人来る人、あこの人は天の出会いかな、この人が天の出会いかなとギーと思ってるわけですよ。で電車の中に毎日だと、このおじさんが出んな、あ神様このおじさん救ってくださいやるわけですよね。まあ半分狂ってるみたいですけども でもそうしてアンテナ張ってるわけです。その時におばあちゃんが重い荷物持って、よいしょと待って、これ天の出会いですよ、この人助けないわけじゃないじゃないですか、お母さん持ちましょうかって、ほんとその人が救われたってかっこいいですよ、何もなかったって、いいんですよそれで、ですよね。でも神様はそのために僕をそこで使わしたんだったら大いに結構じゃないですか。でも証しするときに、その時そのおばあさんの息子が横にいてそれを見て、お、あなたは何をしてるのか、牧師です、わーすごいですね、あなたの教会に楽しんで行きましょう、実は私はビルの王なんで使ってくださいってなったら証しになりますよねそこまで行かなくていいんです、天の出会いでもね、そうやって生きてなかったらわからないんですよ、信仰の冒険は。ワクワクしません。で、そうやって生きてるから証しするんでしょ。明石さんも証しますよね、そういう素晴らしい証し。でもね、明石さんもね、多分ね、100個ぐらい出てるんですよ。で、90個ぐらい帰ってきてるんですよ、ね。そのうちの10個証してるから、すごいな、明石牧師はって思うんですよね。それが僕みたいに何もしなかった証しもないですよ。ですよね。だから明石っていう名前なんですけどね。まあ関係ないですけど。だから今日信仰がなくては神に喜ばれることができないんです。覚えてます、神がおるっていうのは、ただおるんじゃない、おるんですよ私と一緒に。そして求めるものには報いてくださるんですよね。だから今日この話を聞いたということ、早速信仰の冒険してみましょう。その時に主が細い小さな声であの人に話してみなさいって言うかもしれない。ただあの思い込みかもしれない。10回のうちに多分僕9回ぐらい思い込みですよ。この間も蛇踏んだ話しましたよね。なんかあの蛇がね、道歩いてたら出てきたんですよ。蛇って普通道に出てこないでしょ 普通の道ですよ。家内と歩いてたら、蛇がおーって来て踏みそうになったんですよ。その明くる日ね、自転車がね、すごい急なとこからね、シューって来て引かれそうになったんですよ。で次の朝ね、寝てたらね、上からね、カセットテープのなんかね、10個ぐらい入ったのが頭の上にコーン降ってきたんですよ。それで、これは主の、知らせやって、言って、で、ちょっとこれは今週気をつけないかん。タラビスどう思うたら、頭おかしいんじゃない?言われる。でもね、僕はそうして生きてるんですよ。わからないよね。でも神かもしれないじゃん。違うかもしれないじゃん。でもいつも神様はそうやってやってんじゃないかなと思って、皆さんに示されたことはね、ほんと祈って、石橋を叩いて、日本人は渡らないんですよ。でも僕たちは、石橋も叩かなくても、ペテロ水の上歩いたんじゃないですか。でも水の、風の音が怖くて沈んだんでしょ。ぜひね、僕たちは信仰の冒険をしたい。そしてまた、こうやって収容会したり一緒に会った時にね、その冒険のした話を聞かせてくださいよ。で僕も冒険します。そのことを今度はね、証のできるものになりたいなと思ってるんですね。お願いします。天の地の神様、あなたが私たち一人一人をカルバイチャペルという群れに触れさせてくださいました。僕はカルバイチャペルという群れがすごいんじゃないということが昨夜分かりました。神様を神様として個人的な関係を持っていることを大事にしてくれる群れだ。これだけだったですよ。そして今朝そのあなたが私たちに言いました。信仰の冒険しなさい。私はあなたのために立った計画がある。災いを与えようとしてるんじゃないね。平安と平和を与える計画だ。未来を与える計画だ。どうか私たちが恐れるものではなく、喜んで一歩踏み出して、まるでセールボートというヨットがこう帆を上げたときに風がふーっと吹いて前に進むみたいに、僕たちも朝この帆を上げたいですよ。そして神様、あなたの風が吹いたときに私たちは前に進みます。風がなかったらまたヨットの帆を畳んでしばらく待ちます。また帆を上げて待ちます。どうかしよう。あなたの計画を受け取るものとしてください。私たちの主、イエス・キリストの名前でお祈りいたします。アメン。アメン。